はい、ダニエル書3章ですね、を見ていきます。まず一言お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当に主の半ばに、この世の終わりについてのこの学びをできることありがとうございます。本当に私たちが、この最も聖なる信仰の上に自分自身を作り、築き上げなさい、聖霊によって祈りなさいという言葉に励まされて、本当に私たちが御言葉によって、本当に立て上げられていきますように、どうぞこの時も祝福し聖別してください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、3章ですが、前回ですね、ダニエルがネブカドネツァルの夢を伝えて、また解き明かしたのですね、ネブカドネツァルが彼を高い位につき王宮の中で勤めるようにしたわけです。そしてダニエルがその彼の願いによって彼が王に願って友人3人をこのバビロン州の行政をつかさどらせるように王がこのさせるようにお願いしたというところからなんですね。でここから3章が始まるんですが、彼らがその行政官になったためにですね、このとてつもない試練、文字通り火の中の試練ですね、火の中のような試練っていうふうに比喩的な表現がありますけど、ここではもう文字通り燃える火の炉の中に投げ入れられるという、この試練を受けるわけなんですね。この世に生きている中で本当に神がこの私たちにその証しのゆえにこの高いところに、また重要なところに、こうなんですか、人間的な観点からですよ、この置くということがあるわけなんですよね。ある人はこの会社の中でとか、ある人はいろんなこう社会的な地位であるとか、あとはね、本当にこう評判であるとかですね、そういう時にですね、霊の戦いも激しくなるわけなんです。キリストの証人としてそこに、この大きな試練が、この伴うわけなんですよね。ハリウッドの世界でやっぱクリスチャンの映画俳優の方がね、言ってましたよね。それはそのハリウッドの中で働くということはですね、クリスチャンにとっては獅子の穴に投げ込まれるようなものだということですね。これはダニエルが受ける6章のとこですね。そのことを取り上げていましたけれども、こういうこの3人が、そういうこう世においてこう目に見える形に、これ何か神様に用いられ始めると、その風当たりっていうんですかね、霊の戦いっていうのは激しくなるわけなんです。では一節をご覧ください。ネブカドネツァル王は金の像を作った。その高さは60キュビト、その幅は6キュビトであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てた。時がですね、おそらくはネブカドネツァルのこの治世の半ばであったと思われます。2章が第2年ですね。だからもう本当に統治を始めたばかりの時ですね。そして4章がこの晩年だと思います。後期って言ったらいいかな、だと思いますけども、この3章が半ばであったと思われますね。だから2章と3章は結構の時が経っていると思われますね。でバビロンの都の郊外にあるドラの平地にですね、平野にですね、バビロンにいる行政を司る人々と、諸州ですね、このバビロン州以外の、このもういろんな、遠くにいる高官たちを集め、そして、これからこの金の像をですね、拝ませるわけなんです。で前回ですね、私たちはこの王が夢を見たところを読みましたが、でおそらく彼はこれからどうやって治めていくのかということを思い巡らしていたのではないかと思います。これはね、為政者であれば自分がそういう地位についたらですね、当然ながら思うことですけれども、それで主が彼に自分の心にあるものが何であるかを その夢を通して、ね、お示しになったわけです。おし示されたわけですね。で今王は、この統治の半ばにおいて、まあ、広大な領域を支配していますから、まあ、そして支配している相手というのはかつて独立していた国々ですよ。ですから、この諸民族がいて国々 諸国があって、その彼らを自分の権力のもとに掌握、権力のもとに集中させなければ、まあ、いけないわけですね。過去であれば例えば日本だったら参勤交代ってね、江戸時代ですよね、この行って、とにかく江戸幕府に今力を集中させたと同じようにね、まあ、こう自分に対する忠誠心を、示させるために、まあ、儀礼をこう行わせるわけです。でそれに使ったのが金の像だったわけですね。でその夢の中で金の頭の像を見たわけです、ずっと前に。けれども頭だけだったんですよね。で胸両腕は、銀であり、そしてその後が青銅で、もっと下が、鉄であってと、この国々が変わっていく、王国が取って変わっていくということが示されたわけです。でそして何よりも人手によらず切り出された石がその像に当たって大きな山となって、もう粉々に砕かれるということで、この方こそが永遠の御国の王であるということが、この示されて、まあ、いたわけなんですね。でそこで、彼がですね全身金の像を作ったわけですよ。頭だけじゃなくて全身金の像なんです。でここに彼の意図的であるか無意識であるかわからないんですけれども、真っ向から神の御心に反することを行ってしまっているわけですね。バビロンは決して倒れない、その力と栄華は永久に続くということなんです。御心に意図的に反することを行って、でそこで神はこの、このダニエルの友人3人を通して、決してそういうこと、そうではないということをね、まあ、示すわけですよね。まことの王はキリストである、永遠に続くのはバビロンではなく神の国だということをね、やはり、この示していくわけですね。で金の像なんですが非常に不気味であります。このねサイズが60キュビと6キュビとなんですね。まあ、具体的には1キュビとがこの肘、指先からこの肘までのところなので45センチぐらいですけれども、まあ、これが60キュビとだと27メートルで、幅が 2.7 メートルと、まあ、大体ですね。なんですがこの66というのが非常に不気味ですね。で聖書の中で、6というのが出てくる時ってのはね、この人間の栄光であったり力であったりなんですね。7というのが神の数字です。人は神の似姿に作られたものですから、まあ、神に劣るものなんですよね。だから6なんですけれども、この6が前面に出ている時というのは人間中心的な考えをしていて、で前回、聖書通読の学びの方で、列王記の第1の10章の14節にソロモンがね1年のうちに集めた金の重さが目方で666タラントっていうのがあるんですよ。だからソロモンの統治というのがね、この微妙に最初神様の知恵によって行われて、そしてそこに富が集められて、でそれも神様がそうするって約束されたんですけども、どこかしらで微妙になんかこのね神様の言われていることと違うことをこうなんかね、そのなんかね、この前学んだ時に分かるでしょ、少しずつ入ってくるんです。初っぱらからこのパロのファラオの娘と結婚していたりとかですね、あと、途中で馬をたくさん、この所有するとかね、本当に神様がやってはいけないということを、このやっていくわけなんですよね。そして、この守護って言ってこの王の、 この食事とかをこう供給するためにこの各地にねこの徴税するっていうかこの納めさせるねこのまあ行政官を置いたわけですけれども、なぜかねユダ部族だけにはないんですよね。だから自分の仲間には甘いと、まあそういう不公平感があったとか、そのいろいろあって、だからあのソロモンが最後にあのカナン人、アンモン人とかね、そういうあの違法の民の女と結婚したっていうのも結果であって、やはりもう神様から与えられているのに何か人間的なものも含まれるっていう似て非なるものっぽくなってきちゃったわけですよ。でこれがあのこの6がよく表しているものなんですね。で神が、天の神がこのネブカドネツァルにこの栄光を与えて力を与えたというふうに2章に書かれてますけれども、あくまでも金の頭であって、けれども全身金にして、でこれから見ていきますけれども、本当にこの儀礼というのは非常にパロディっていうかな、神の国のパロディじゃないけれども、まあそういうものが見えるわけなんですよね。このなんかそれを真似してるみたいなものがあるわけですよね。でも誠の神キリストではなくて、自分自身にねその栄光を持っていこうとすると、ということでこの6という数字が非常に肝なんですけれども、あの反キリストと呼ばれる獣ですね、その数字がこの666ということで黙示録の13章の18節に出てくるわけなんですよ。で人間中心ですね、その彼もね、あので、神を冒涜しますですね。でこの姿をですね、このこうなんていうかな、ネブカドネツァルがこう表しているんですよね。この将来終わりの日にこのようにこの像を作ってそれを拝ませるっていうですね、動きが起こってくるわけなんですね。黙示録の13章の15節に、それから獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえできるようにし、またその像を拝まない者たちを皆殺すようにしたと、こういう終わりの日の姿があるんですね。今はね、不法の秘密が働いている状況でそこにまで至ってませんけれども、ですね、歴史の中でこの像を拝ませるっていうことはもう本当にあって、皇帝がしかもね、この王が例えばこの黙示録が書かれた時期っていうのは何だっけな、皇帝なんだっけな、後忘れしましたけれども、自分は神だと強調して、強調してですね、もうこう拝ませるっていうことを強要してました。であと普通に皇帝の像があってですね、その像に焼香しなければですね、香を焚かなければマーケット、この市場に行って売り買いもできないようになるっていうね、そういうことなんですね。で、2節ですが、そしてネブカドネツァル王は人を使わして、大衆長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官および諸州のすべての高官を招集し、ネブカドネツァルが建てた像の奉献式に出席させることにした。そこで大衆長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官および諸州のすべての高官はネブカドネツァル王が建てた像の奉献式に集まり、ネブカドネツァルが建てた像の前に立ったということで、いろいろな名称、この役職はついてます。おそらく大衆が一番上で、その下が長官で総督っていうふうになって、この上から下への、だからあらゆる階層っていうか、この役職の人たちが連れてこられたと言っていいでしょう。そして諸州ですね、この遠くからの高官も集められているわけです。4節、伝令官は力強く叫んだ。諸民族、諸国民、諸国言語の者たちよ、あなた方はこう命じられている。あなた方が角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛および諸々の楽器の音を聞いたときはひれ伏して、ネブカドネツァル王が建てた金の像がめでね、なんかどういう音楽か分かんないけども、なんかファンファーレっていうか分かんないけども、吹奏楽器をはじめとしてですね、この複方の楽器をはじめとしていろんなね この音色が奏でられてですね、一斉に拝礼するわけですね。そして、伝令官はですね、諸民族、諸国民、諸国言語の者たちよとこう呼びかけられてるんです。で、これがね、すごくね、ある場面に似てるんですよね。音楽が奏でられてるって、これ天国で音楽奏でられてるんですよね。黙示録を見ると、ですね、黙示録を見るとですね、このハープもありまして、縦ごとかな、縦ごとっていうのもこの天において出てきて、そして奏でられているってことが出てますし、そしてこの諸民族、諸国民、諸言語の者たちよっていう言葉もね、黙示録の7章の9節に、すべての国民、部族、民族、言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆が御座の前と子羊の前に立ちって言ってですね、そして彼らが大声で叫んだ、救いは御座についておられる私たちの神と子羊にあるってこうですね。だからやってることっていうのはなんかすごく似てるんですけれども、その対象が、天と地を作られた誠の目に見えない神ではなくて金の像になっているわけなんですね。で、これがね、偶像礼拝の本質っていうかね、だと思うんですね。そのね、やってること似てるんですよ、すごく。偶像礼拝って言わなくても多宗教でもいいんですけれども、やってることすごく似ていて、けれども中身が変わっている、対象が変わっている、違う、ということなんですね。だから偶像礼拝っていうのは身近にありますですね。キリスト教会でさえですね、表向きは霊的に見えていても、いつの間にか自分の思いやイメージで作り上げた神、またはイエス様を、拝んでい、くということもあり得るわけですね。だから御言葉によって、この私たちが本当に神の前にへり下っているという、その鍛錬の中で初めて誠の神を、礼拝できるわけなんですね。そして6節、ひれ伏して拝まない者は誰でも即刻火の燃える炉に投げ込まれると、これね、簡単にね、もうね、強制力が働いて政治的なものなんですよね。同調圧力も働きますしですね、これだけ美しく奏でた音楽の中で皆が一斉に拝礼している中でですね、そしてやらなかったら燃える火の燃える炉に投げ込まれても、誰でもですね、もうこの主体的に何かやってよっていうことではなくて、ただやってればいいんだとですね、そういうふうに思うわけですよ。で、この主体的に自律的に他の行動を取ることは許されないと、ような状況の中にありました。で、ここで大事なのはね、誰に忠誠を誓っているのか、誰に忠誠を尽くしているのかっていうことなんですね。で、これね、なんていうかな、西洋だったら個人主義が発達しているので、もう私はイエス様を信じるっていうことがね、ただ私はイエス様を信じるで、全然問題ないんですけども、西洋人ではない私たち、アジア、日本人はですね、これよくわかると思うんです。自分が誰についてるのかっていうのはすごい大事なんですよ。自分が何に属しているのかっていうのはね。で、それ神の国に属しているのか、それともこのバビロンの場合だったら、バビロン、ネブカドネザルに属しているのか、このことが問われて、いるわけなんです。そこで私たちが、私は神の国に忠誠を尽くしているんだというところにしっかりとまっすぐに立つ必要があります。聖書は決して個人主義ではありませんですね。個人主義というのはつまりはその、自分だけっていうことなんですけど、そうではなくて仲間がいるんですよね。そしてその国がある、王国がある、キリストという王がおられて、そして神の民がいて、私たちはその中にいて、そして私たちはそこにおいて、忠誠心を尽くして、いくアイデンティティがそこにあるわけなんです。そして8節です。このためこの機会にあるカルディア人たちが進み出てユダヤ人たちを中傷していった。彼らはネブカドネザル王に告げた。王よ、永遠に生きられますように。王よ、王は角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛およびもろもろの楽器の音を聞く者はすべてひれ伏して金の像を拝め、ひれ伏して拝まない者は誰でも火の燃える炉の中に投げ込めと命令されました。あなたがバビロン州の行政を司させた何人かのユダヤ人がおります。シャデラク、メシャク、アベデネゴです。 王よ、この者たちはあなたを無視してあなたの神々に仕えず、お盾になった金の像を拝みもしませんと抽象しました。カルディア人が抽象しました。でね、このね、抽象という言葉、直訳というかね、調べたらね、食いちぎるって意味なんですよ。肉を食いちぎる行為、人の相手の肉を食いちぎるという行為なんですね。これだけ抽象というものが人を傷つけるわけなんです。でここがキリスト者とてですね、このなんか軽視されがちな罪なんですね。根拠のない批判非難ですね、でこれがどれほど被害を与えるかということですね。物理的に障害、何か例えば誰かをね、ものすごい傷をつけたったら、あ、これはとんでもないことだと思ってみんな真剣に受け止めますけれども、抽象ということについては何事もなかったかのようにですね、知らんぷりするということがよくあるわけですよ。しかしヤコブはこのことにかなり取り組んでいて、手紙の中で3章の6節に、舌は火です、不義の世界です、舌は私たちの初期間の中にあって体全体を怪我し、人生の車輪を燃やしてゲヘナの火によって焼かれますとあります。で、キリスト者もこの罪を犯しているということをヤコブはもうはっきりと言って、3章の9節、私たちは舌で主であり父である神を褒めたたえ、同じ舌で神の似姿に作られた人間を呪います、同じ口から賛美と呪いが出てくるのです、私の兄弟たち、そのようなことがあってはなりませんと、ということですが、抽象しているのがこのカルデア人ですね。これバビロン本来の民族であるということをね、この前2章でもお話しましたが、カルデア人がこの王の夢を伝えることはできなかったけれども、そのユダヤ人であるダニエルが伝えることはでき、そして彼らが昇進したわけですよ。妬みはもちろんあるわけです。今ユダヤ人でということをね言っていますから、そこに、この神の名が付けられているこの神の民にですね、やはり妬みを持っているということが分かります。エステル記でも似たようなことが起こりましたね。モルデカイがねハマンにひれ伏せなかった、いやそれによってハマンが異常な憎しみを抱き、モルデカイのみならず、このユダヤ人すべてを撲滅するということを願ったわけです。でこのようにして神の選びがあるがゆえに悪者扱いされていくということはイエス様が三条の説教でも話されましたし、人たちも教えました。第1ペテロの2章の12節に、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい、そうすれば彼らがあなたを悪人呼ばれしていてもあなた方の立派な行いを目にして神の訪れの日に神を崇めるようになりますと、いうことで悪人呼ばわりするということですね、あります。でですね、しばしばこのいろんな人から、私が迫害を受けたらちゃんと信仰を守り通すことができるだろうかっていうね心配をですねよく聞くんですけれども、あんまり心配しなくていいです。それよりも心配しなきゃいけないのは迫害を受けるほど敬虔に生きられるかどうかっていうことですね。そんなに影響力を持っていないのに、なんかこの世となんか世を渡り歩いているだけでイエス様を信じているとは言っていても、この違いが見えないような生き方をしているのであれば、別に迫害する必要がないんです。そうではなくて、義のために迫害されるものはってイエス様言われましたように、その義の中に生きていてはっきりとこの人は本当にイエス様を信じている人なんだということで、この認められたりですね、そういうことがあるとですね、このなんかいろいろイチャモンをつけてくるということが起こるわけであって、まずそっちの方ですね、私たちは心配した方がいいですね。義のために迫害されるほどの生き方をしているのかなということなんですね。13節、ネブカドネツァルは怒り狂い、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてくるように命じた。それでこの3人は王の前に連れてこられた。ネブカドネツァルは彼らに対して言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴよ、お前たちは私の神々に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが本当か。今もしお前たちが角笛、 二管の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛および諸々の楽器の音を聞いたとき、ひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよい。しかしもし拝まないならお前たちは即刻火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からお前たちを救い出せるだろうかということですね。怒り狂いましたけれども、私の神に使えず、神々に使えず、私が立てた木の像を拝みをしないとありますが、あのバビロンの神々に対する拝礼なんですね。これ基本的に神々のあのバビロンの神々に拝礼するんですが、そして金の像を拝むことによって、そして王に対して忠誠を誓うと、あのですね、そういう感じですね。で今ね、即座に彼らを処刑してもよかったんですけれども、まあ、バビロン州の中の行政官でね、まあ、しっかりと業績もあったのかもしれませんね。最後に機会を、彼なりの寛容を示してね、与えたわけです、最後通帳をね。ひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよいと、ね、それでよいって言ってるんですね。もうそれだけやればいいんですよ。さっき言ったように儀礼なので、通過儀礼なので、それだけやればいいんですよ。心が伴ってなくていいって彼は言ってくれてるんですよ。でここがすごく大事で、でクリスチャンがこの、 あの新約聖書の真理ね、だから形ではなく心が大事なんだっていうことをね、目に見えるものじゃなくて心が大事なんだっていう、このここあの新約における協調点をですね、歪曲してですね、ですね、その行っていることは心とは違うんだから、それは問題じゃないと、行っていることはと。でこれを第一お金で私たちはですね、これをグノーシス主義の霊肉二分論って言ったらいいかな、霊肉を分けている考えなんですね。これまずいんですよ。イエス様がはっきりとその言いましたね、この誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられる私の父の前で私の人を認めます、その人を認めます。しかし人々の前で私を知らないというものは、私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言います、というふうに、そのはっきりと言葉に出して言って、人々にも認められる形になっていなければですね、天にもそれが影響を与えているんだということなんですね。心さえ良ければいいっていうね、これねやばいんですよ、この考えですね。じゃなくて行いに心にあるものが現れてるんですよ。まあ、この問題はコリント人の手紙第1でもね取り扱ってきますけれども、あなた方はあの捧げてる肉っていうのは悪霊に捧げられてるんだってね、その形だけ、ということに収まらないんだっていうことを、まあ、話しているわけですね。そしてね、ネブカドネザルは、まあ、多神教の信者らしくですね、どの神が私の手からお前たちを救い出せるだろうかとこう言ってます。まあいろんな神々がいるわけですね。そして自分がいろいろ征服したわけです。バビロンの神々こそが他のいろんな国々の神々を征服して、で私に、ね、私からどの神が救い出されるのかってこう言ったわけ。あのアッシリアもそのようなことを言ってですね、あのセナケルブがね、あのヒゼキヤに言ったけれども、まあ、コテンパンに彼はやられたわけじゃないですか。今まで他の神々はねダメだけど、エルサレムの神がお前私から救い出せるっていうのを思うのかって言って、その他 の, あの民族の神々とエルサレムの神を同列に置いたところで、神様カチンと来たんですよ。カチンと来たって言葉ないけれども、あの第二歴代史に書いてるんです、それがね。一緒くたにしたから神が怒って、そしてアッシリアをの軍を滅ぼしたわけですけれども、ここでも私に背向かうことができる神、私の手から救い出すことのできる神はいるのかとこう言ったわけです。シャデラク、メシャク、アベデネゴは王に答えた。ネブカドネザル王よ、このことについて私たちはお前にお前じゃない私たちはお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちが扱える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、あなたの手からでも救い出します。しかしたとえそうでなくても、王よご承知ください、私たちはあなたの神々には使えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしませんと、まあ、非常に大事な告白、驚くべき告白です。私たちですね、ずっとこの一章から、主に仕える神を敬っているからこそ、 王にも使い敬っていくっていうですねのを見てきました。ローマの13章ですね、覚えてますよね、上に立つ権威に従うべきであって、神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって建てられているんだとありました。また第1ペテロの2章の13節に、人が建てた全ての制度に主のゆえに従いなさい、それが主権者である王であっても、あるいは悪を行う者を罰して善を褒めるために王から使わされた総督であっても従いなさいと言って、主を恐れかしこみながら従いなさいという言葉もあるように、従うということが私たちキリスト者の特徴なんですね。けれどもここで、このパウロのこのね、ローマとあとペテロの手紙どちらかも引用したんですけども、パウロもペテロもね、神が権威を与えた主のゆえに従いなさいっていうふうに、神と主のその権威があるからこそ従いなさいとこう言っているわけであって、その人の権威が神の権威に背く命令を出すのであれば、その時には恐れかしこみつつですね、神に与えられた良心に従うことを選び取っていくわけなんです。ペテロが、この一切イエスの名によって語るなと命じられた時に、人に従うより神に従うべきですとこう返答したわけですよね。でここで大事なのは、この燃える火の炉の中に、入ることを彼らは甘んじて受けますということをね、こう口には言ってないけども、そういう姿勢じゃないですか。ね、これがいけないことだとか何だかってジタバタしてないですよ ね。でこれがやはり大事な姿勢ですね。この背くわけですから、その結果、その自分のしている責任っていうんですか、それを受けることによって地上の権威にも従うって言ったらいいでしょうかね。あなたは福音を伝えたら1年間牢屋に入りますよと、はい分かりましたって言ってね、じゃあ従わす、それに従わせていただきますって感じで牢屋にあると。今はどうか知らないけどね、ネパールの宣教のことを聞いたことありますけれども、伝道で捕まったら、伝道でね、なんかこれ違法なんですよ、伝道するとでね、1年間牢屋行きなんです。でそれが終わったらもう自由にやっていいみたいな感じなんだよね。だからよし、じゃあ順番に行こうとか何だかって言ってね、それぞれのこう働き人がね、まあ、順番になんかじゃあやってこう、捕まっていこうみたいな感じで計画立ててね、そういう本当にそういうふうにきちんとですね、この結果も甘んじて受けていくっていうことが必要ですね。で次にこの3人がね、私たちはお答えする必要はありませんって言ったんです。でこれ何かっていうと、2章でカルデア人が夢を知らせてください、そうすれば解き明かしてご覧になりますって、ね、もう何度も何度も言ったわけですよね。この刑を免れる大がゆえに、で時間稼ぎしてるだろうとかって、もうどんどんどんどん滑り切らしてきて、眠かったネザルが王だね。でそういうことは私はしませんと、もう言い訳しませんと、弁解しませんとこう言ってるわけです。そして私たちが使える神は火の燃える炉から私を救い出すことができると、これ力、救う力があるんだということに信頼を置いていたわけですね。エペソ人の手紙3章の20節で、どうか私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ、思うところの全てをはるかに超えて行うことのできる方にと、救うことができるということですね。だから私たちが必要なのは信仰であって、その我慢する力というより信仰ですね。自分を救ってくださる神がおられるんだということを、その試みの中で、まあ、信じていく、信仰を働かせるということですね。神の能力を見ていくわけです。そして、しかしそうでなくてもって言ってます。しかしここでね、でここはすごくね大事な点です。ここすごい大事、主権を信じてるんです。だからこの前の説は神の力を信じていますが、こっちは主権を信じています。神の御心が救うということであったら絶対に救うんだとですね。でもそうでなくてもってのは、そうでなくても私は神にいいですよと、使えませんよと、まあ、いうことなんですね。で私たちがこういう、まあ、見方をしていく必要があります。なんかこの救う力があるのに、なんでここで救ってくれないんだっていうふうにね言ってる時にね、なんかね結局ね、神様を自分で勝手にこうなったらこういうふうにするはずだっていうのをこう思い描いちゃってるんですよ。 けれども神はそういう私たちが思い描いているものを超えてらっしゃる方ですから、任せていくっていうことが必要なんですね。第1ペテロの4章の19節、ですから神の御心により苦しみにあっている人たちは善を行いつつ、真実な創造者に自分の魂を委ねなさいとあります。するとネブカドネザルは怒りに満ち、シャデラク、メシャク、アベデネゴに対する顔つきが変わった。彼は牢を普通より7倍厚くするように命じた。また彼の軍隊の中の特に力の強い者たちにシャデラク、メシャク、アベデネゴを縛って火の燃える炉に投げ込むように命じた。3人は上着や下着や被り物の衣服を着たまま縛られ火の燃える炉の中に投げ込まれた。王の命令が急であり炉が非常に熱かったので、その炎はシャデラク、メシャク、アベデネゴを持ち上げた者たちを焼き殺した。この3人、シャデラク、メシャク、アベデネゴは縛られたままで火の燃える炉の中に落ちていったということで、この燃え盛る火の試練ですね。でね、ここで思い出すのは、別にこれこっちは文字通りじゃないんですけど、第1ペテロの4章の12節で、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけませんというのがあるのね。やはりこの彼らがですね、この通ったところっていうのも、何ていうのかな、彼らはちゃんと心の準備ができているっていうのかな、こう不審に思ってないんですよね。心の準備をしてるんです。でこれすごいなと思いますね。やはり弟子として生きていくときに費用を計算するっていう、犠牲を払うっていうね、その準備をしている。いろんなことが起こり得るけれども、それでも私はあなたに従っていきますっていう準備をする。でこれがルカの14章の28節で、ほら塔を建てようとするとき、まず座って完成させるのに十分な金があるかどうか費用を計算しない人がいるでしょうか。計算しないと土台を据えただけで完成できず、見ていただいたらみんなその人をあざけて、この人は建て始めたのに完成できなかったと言うでしょうと。でこのようにね、言うわけなんです。で3人がね、私たちが仕える神は火の燃える炉から私を救い出すことができますと言ったことに対して、王が応じています。ありったけの力を使ってね、まず炉の火を7倍にせよと。で軍隊に力強い者たちに縛らせて、で普通囚人ってね、服を脱がせんですけど、そんな時間も与えないでそのままですよ、服のまま。でなんとかわいそうなことに、投げ込む人がね、燃えちゃったっていうね。まあ王の権力ありったけのものを振る舞ったわけですね、振るったわけです。その時ネブカデネザル王は驚いて急に立ち上がり、顧問たちに尋ねた。我々は3人の者を縛って火の中に投げ込んだのではなかったか。彼らは王に答えた。王様、その通りでございます。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第4の者の姿は神々の子のようだと。いうことで、火の中で主が共におられたわけです。イザヤ書にですね、43章の2節に、あなたは水の中を過ぎるときも私はあなたと共にいる、川を渡るときもあなたを押し流されず、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかないと。まあこれ比喩的にもあるんだけど、やっぱり文字通りも成就したわけですね。害を受けることはなく、ヘブルの11章の34節には、信仰者が火の勢いを消しって書いてあるんですね。でこれはあれですね、ダニエルの友人3人のことでしょうですね。第四のものと書いてます。第四のもの、神々の子のようだとも言ってるんですよ。これすごいですよね。エロヒムの子のようだと、これ神の子のようだとも訳すことのできる言葉です。イエス様が現れてるわけですよ。イエス様が、イエス様は旧約の時代にいましたかって聞いたときに、いや、いないでしょう、ベツレヘムで生まれて前は。ちゃんと首振ってくださったね。それはね、異端に近い脅威ですよ、ね、大間違いですね。前回ね、日曜日にお話ししましたけれども、 旧約あんまり重要じゃないみたいなね、考えっていうのは本当に間違いで、イエス様が受肉前のイエス様がこうやって現れておられるわけです。で、共にいてくださっているわけなんです。私たちにも共にいてくださって、試練の時にいるんですね、共にね。試練の中では分からないです、共にいるっていうのが。だから試練なんです、そのように見えないから。だからそういう時に信仰を働かせるんですね。いや、こういう時だからこそいらっしゃるんだということを信仰を持って受け入れていくわけです。いやー、嫌だよね。試練はすぐに過ぎ去ってほしい、ね、試練の中には主がおられないから、ちょっと救い出してね、主がおられるような臨在を感じさせてくださいなんてね、祈りたくなりますけれども、なんだっけ、有名な、なんだっけ、ほら、足跡ね、砂浜の足跡のね、あるように、試練の時に感じられない時に主は共におられます。それからネブカドネツァルは火の燃える炉の口に近づいていった。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、意図高き神のしもべたちよ、出てきなさい。そこでシャデラク、メシャク、アベデネゴは火の中から出てきた。大衆、長官、総督、王の顧問たちが集まり、3人を見たが、火は彼らの体に及んでおらず、髪の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いも彼らに移っていなかったと。すごいっすね、これね。証人もちゃんといていたんですね、王以外のね、この大衆とか。で、意図高き神って言ってるんです。で、これ彼の口から出てますからね、すごいですね。でもね、彼、このね、偶像礼拝って言ってもですね、やはりね、このね、なんちゅうかな、古代の人たちってね、すごく素直なんですね。何かやっぱりこう、すごいことがあると、なんか日本人以上に神にするんですよ。だから、意図高きっていう言葉を使うことによって、私たちのレベルの神々ではない最高の場所にいる神なんだとですね。意図高き、モーストハイ、一番高いところ、最上のところにいる、そういう神なんだということを言っているわけなんです。私たちとかくね、無神論者っぽくなっちゃうときあるんですよね。神はいないって、確かに神はいないんです、もちろんね、いないんですよ。木や石で作られているものだからいないんだけど、けれども、やはり神と言われているものよりも、本当にイエス・キリストが口だけではなくて、理論だけではなくて、この方が本当に意図高き神の子なんだということを、まあ、証しできているかどうかなんですよね、比較して。で、これ本当に日本におけるこう異教の社会における伝道にはすごく大事になります。神がいて、こんなの神じゃないよって言ったって、いや、だって私たちを大事にしてくれてるじゃないかって、守ってくれてるじゃないかって言ってる時にね、それでも私たちを守っておられるんだって、はるかに優れてっていうことを見せられているのかどうかっていうことなんですよね。で、ここはすごい大事になりますね。この多神教を信じてる人たちにとっては、いるわけじゃないんだけど、やはり、そこの優位性を明かししていく必要があるわけですね。で、ネブカドネザルは言った。ホムビキからシャデラク、メシャク、アベデネゴの神、神は御使いを送ってこのしもべたちを救い出された。王の命令に背いて自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神のほかはどんな神にも使えず、また拝まないこの者たちをと。褒めたたいてますね。私の命令に背いてまでと。これもあっぱれですよ、簡単に言うと、ね、背いていてもこいつらは自分の神を信頼したって。それが信頼を置いたんですよ、称賛を置いたんですよ。この証大事ですね。そのフラフラクリスチャンが一番信頼されないんですよ。どんなに迫害されたって、こいつは本当にこの神を信じていると。一貫性ですね。まあ今本当にアフガン戦争で負けたっていうのね、やっぱ多くの国際政治学者が言ってますけれども、タリバンが勝っちゃったね。アフガン政府の方は全く信条もへったくれもないとね。だけども、間違ってることだけれども、僕たちにとってはタリバンはもう明確なビジョンがあって、信念が強固で、20年経ってもそれを突き通していったと、それで勝ったんだっていうね、まあ、そういう話をしています。 ましてやですよ、私たちが塩気のない塩は捨てられてしまうって書いてあるように、塩気を持ってこそのこいつ嫌なやつだけど、このヤソはってね、キリストは、キリストやってるやつは、でもこいつが本当に一途に信じてるのは分かるわ、ね、と言って信頼が置かれるということですね。それゆえ私は命令する、諸民族諸国民諸言語の者のうち、シャデラクメシャクアベデネゴの神に対して不敬のことを口にする者は誰でも八つ裂きにされ、その家はゴミの山とされる。このように救い出すことのできる神は他にはないからだと、まあ、本当に極端で横暴な、まあ、王であることには全然関係ない、関わり、あの、かんかん、変わってないですから、これもまた問題ですけどね、これもまた問題です。願いますか、例えば自分のね、クリスチャンではないね、お父さんがね、もう息子の神信じてるから、イエスを信じてるから、お前たちね、もうこのイエスはね、信じなかったらもう、家から、この家に入っても来たらダメだとかね、なんか分かんないけどさ、そんなんでさ、じゃあ信じますとか、なんかって言われてて全然嬉しくないでしょね。でこれなんでかって言ったら、彼がまだ他人の神なんですよ。シャデラクメシャクアベデネゴの神って言ってる。でこの4章に至るまで、4章、次は4章ですけど、それが自分の神になります。で結局本人がやっぱ試練を受けてね、もう本当に苦しみを受けなければ分からなかったんですよね。砕かれなかったら、私の神にならなければ、まあ、そこに本当の謙遜がやってくるわけですね。それから王はシャデラクメシャクアベディネゴをバビロン州で栄えさせたということで、ダニエルだけじゃなくてこの3人も栄えるように神様がさせていきますが、時間がかかります。難しいですね、本当に。これは、忍耐をもって、愛を示し尊敬し仕えていき、そして、どこかで必ず衝突します。その時に証を立てていく、ということですね。で今終わりの日にっていうことをね、私たちはやっぱり意識してるわけですけれども、先ほど言ったように、反キリストの、あれですね、国ですね、この獣の国っていうのがやはり黙示録で予言をされていて、第二テサロニケの3章にも書かれていて、イエス様もマタイの24章で言及している人物が現れるわけですね。でここで、忠実なしもべたちは14万4千人のイスラエル人でね、神に額がつけられたイスラエル人として現れてですね、で彼らはね、害を受けないって書いたんですよ。この獣の害を受けない、だから他のものは獣の意に押されてね、そしてあの、なんだっけ、拒否するものは殺されるわけでしょ。けれどもこの14万4千人は拒否してるんだけれども生かされていくんですよ。で、まあ、これこの3人はそういうのを表してますね。でダニエルはですね、あまりにも王宮の近くにいて、王宮の中にいたので、このね、行政官たちの行事にも参加しなくてよかったんですよね。まあ、これがいわば天に住んでいる者たちみたいな、つまりキリスト者がもう救われて神のところにいてですね、そして、むしろこの獣がですね、罵る、天に住む者たちを罵ったって書いてあるんですけども、冒涜したって、まあ、そっちの方に、当てはまるんじゃないかなと、まあ、思いますね。ということで、この火のような試練、私たちにもある、証を立てていく機会になっていくんだよと。第一ペテロね、もしよかったらね、また改めて読まれると、まあ、まあ今デボーションでやってるからね、もうじっくり読まれてるかもしれませんけれども、改めて読んでみると、そこで初めて証を立てられている姿を見ることができるんですね。この苦しみの中でね、嫌がらせを受けてバカにされるとか、その中で証を立てていく姿を見ることができます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。私たち本当に試練は嫌ですけれども、しかしそこで練り清められて、あなたの似姿に変えられていくということを見ることができます。そしてその証の中で初めて、あ、こいつは本物だと、このやっぱり、この日本の中で、周りの人たちを見ていると思います、私たちのことを、 私たちが本当にあなたにまっすぐに生きられているかどうかということをしっかりと見ていると思いますが、私たちが本当にそこに地図に従っていくことができるように、どうか助けてください。お願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。